午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか。そして君津市久保、君津市役所の1階サテライトスタジオ君津の前にお越しの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。今日もですね、スタジオの前にはたくさんのお客様においでいただきました。横の方ではマイナンバーカードの申請ですか、はい、係の方もなんとなく聞いていただきながら、ちょっと、控えめに拍手なんかをしてくださっておりますが、どうぞ皆さんとご一緒に過ごしていきたいと思っています。さあ、思いもかけないことに翻弄された数年間でしたよね。そして2023年がスタートして、今年こそは私も心機一転頑張ろうかなと思っている次第です。心を新たにして新年を迎えた方も多いのではないかと思います。今年も元気にキアオラ君津第2と第4の火曜日のこの時間にお届けいたします。そして、再放送は第1と第3の火曜日の同じ時間に行っておりますので、合わせてお聞きいただきたいと思います。今年の年明けの放送ゲストは、ソプラノ歌手の芝野美智香さんとピアノの藤井真理さんにおいでいただいています。華やかなステージをお務めいただく予定です。そしてこの後はまずはカズサインフォメーション君津からスタートしていきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、カズサ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りします。マザー牧場暴走学友協会の皆さんの協力もいただいています。さあ、それでは進めていきましょう。
君津市長の石井博子です。君津市では今年度から新しい総合計画をスタートさせました。これからも未来へ向けて皆さんと共に歩んでまいります。目指そう
人が輝き幸せつなぐ君津。
3、2、1、ゴー！
気持ちいい！
マザー牧場で空を飛ぼう。牧場の空を駆け抜ける疾走感あふれる全長340メートルのアクティビティファームジップ。さあ、とっておきの非日常体験を。マザー牧場。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日は君津市の職員の方においでいただいています。どうぞよろしくお願いいたします。
君津市立中央図書館の白井です。よろしくお願いいたします。
どうぞ拍手を送ってあげてください。はい、白井さん、ようこそお越しくださいました。今日はどんなお話をしてくださるんですか。
はい、今日は中央図書館の開館20周年記念イベントについて紹介させていただきます。
中央図書館、1年近く改修工事のために休館してましたよね。いよいよ再開なんですね。
はい、市民の皆さんには大変ご不便をおかけしましたが、無事に工事が終了し、本日から1階フロアの利用が再開しました。2階、3階の会議室等を含めた全館の再開は来週17日火曜日からを予定しています。
再開を心待ちにしていた方がたくさんいらっしゃるんでしょうね。開館20周年を記念してイベントを実施するということなんですが、どのようなことをされるんですか。
はい、今回の目玉となるイベントは君津市出身の作家高橋由太先生をお招きして開催する文芸講演会です。著書ちび猫亭の思い出ご飯シリーズをテーマにお話しいただくのですが、なんとこの作品、主な舞台となる場所が君津市なんです。
舞台が君津市ということは、私たちのよく知っている場所が作品に登場するっていうことですか。
そうなんです。君津市そのものではないのですが、小糸川や加納山などのおなじみの場所をはじめ、小糸在来や太巻き飾り寿司といった名産郷土料理も登場するので、君津を知る人はより楽しめる内容になっていると思います。
自分のよく知っている場所やものが作品に出てくるとなんだか嬉しくなりますよね。ぜひ読んでみたいです。講演会はいつ開催されるんでしょうか。
はい、高橋裕太先生の文芸講演会は1月28日土曜日の午後2時から4時まで中央図書館で開催します。ただこちらの申し込みなんですが大変好評で定員に達し現在キャンセル待ちでの受付となっております。
大人気なんですね。
はい、キャンセル待ちは君津市内在住在勤在学の方が優先となります。中央図書館窓口またはお電話でお問い合わせください。図書館内では物語に登場するスポットを散策マップにして紹介しています。高橋裕太先生の著作コーナーもご用意していますので合わせてお楽しみいただきたいです。
今回の開館20周年記念イベントでは文芸講演会の他にもいろいろな企画が予定されているんですよね。
はい、図書館の20年の活動を振り返る図書館の歩み展や昨年1年間に出版された本から全図書館職員が一押しの一冊を紹介する図書館職員が進めるこの一冊展、君津市の漁業の歴史をたどる漁業資料館出張写真展、君津市と包括連携協定を結んでいる花王グループカスタマーマーケティング株式会社の協力による花王国際子ども環境絵画展などさまざまな企画展示を行います。
はい、
また1月29日日曜日には同じく花王グループカスタマーマーケティング株式会社の協力によるゴミ削減エコクイズを実施するほか図書館の人気イベントミニブックリサイクルも実施予定です。
興味深い企画が盛りだくさんですね。子どもから大人まで多くの皆さんに楽しんでいただけそうですね。
ありがとうございます。展示の中には来館された皆さんのお気に入りの一冊や図書館での思い出図書館への思いを投稿していただくコーナーもあります。展示は2月下旬まで行っていますのでぜひ足を運んでください。
図書館の再開と合わせて華やかな開館20周年のお祝いになりそうです。それでは白井さん一言図書館のアピールをお願いしたいと思います。
はい、中央図書館では約44万冊の蔵書をはじめ CD や DVD、オンラインデータベース、ご自宅でも読書を楽しめる電子書籍サービスなど多様な資料を取り揃えています。また改修工事により空調設備や照明も新しくなり今までよりさらに快適に読書を楽しんでいただける空間となりました。先ほどご紹介した通り開館20周年を記念したさまざまなイベントも開催しますのでぜひご来館ください。
素敵なお知らせをいただきました。ありがとうございます。白井さん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。ね、とても上手なインフォメーションでしたね。図書館の開館本当に楽しみです。ありがとうございます。かずさインフォメーション君津出張版をお届けいたしました。さあ続いてはゲストコーナーです。今日はお待ちかねの方々もたくさんいらっしゃるようです。柴野さん、それからピアノの藤井さん、はい、お召し替えも整いました。はい、お二方の登場です。ソプラノの柴野さんはですね、君津の出身なんですね。東京音楽大学を卒業して藤原歌劇団日本オペラ協会に所属をされていらっしゃいます。君津市でもいくつかのねコンサートをされていらっしゃるということで今日はピアノの藤井さんとご一緒に素敵なステージをお務めいただくことになっています。さあそれでは柴野さん、はい、まず1曲目は何を歌ってくださいますか。はい、
皆さん小学校の授業とかでよく歌われてたこともあるかと思います。滝廉太郎さんの作曲された花というのを歌を歌わせていただきます。
はい、それでは拍手をいただきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、
素敵な滝廉太郎の花を聞かせていただきました。柴野さんは君津の出身なんですよね、はいはい、
そうです。君津市瞳の出身です。
そうですか、
はい、
お近くじゃないですか。
そうです、すごく近いです、
ねええー、君津の一番好きなところはどんなところですか。
そうですね、私はそれこそ生まれも君津なんですけれども、小学校の頃に毎週末父とサイクリングを小糸川沿いとか帯津川沿いをしていたのがすごく思い出に残っていて、その自然と すぐ近くに自然を感じられるっていうところがすごく好きですね。
そうですか、
はい、
ね、そんな風にお父様との素敵な思い出もあるようなんですが、はい、そんな素敵なこの君津でこれからもたくさん活躍してくださるんですよね。
はい、もちろん活動していきたいと思っております、はい、
松本ピアノの君津市役所のロビーコンサートもかつてしたことがあって、
はい、
君津夢未来コンサートにも出演されたんでしょ
う。はい、ありがとうございます、
ね、柴野さんの大ファンだっていう方が結構いらっしゃったり同級生なのよという方もいらっしゃって、はい、ね、可愛い赤ちゃんをね連れてきてくださった方もいらっしゃいますよ、
はい、
ね、今日はお知り合いの方も懐かしい方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、このふるさと君津でこれからどんな活動をしていきたいですか。
そうですね、うん、音楽はもちろんなんですけれども、はい、その君津市をどんどん日本中に知っていただけるように私が音楽を通して君津市というものを広げていきたいなと思っております。
観光大使みたいじゃないですか
できたら嬉しいです、
ね、そうですよねでもその柴野さんの素敵な歌声で君津の良さをもっともっと知らせていただけるっていうのは嬉しいですね。
頑張ります。
はい、今日は部長さんも後ろの方で聞いてらっしゃいますので、はい、観光大使選んでくれるかもしれませんよ
ぜひ
ね、さあこの後直近ではどんなコンサートがあるんですか。
はい、直近では君津市ではないんですけれども、うん、はい、東京都渋谷区で、源氏物語という紫式部原作の源氏物語で紫の上役で出演させていただきます、
はい、
で場所は文化村オーチャードホールというすごく大きなホールです。
でそうですか、
はいはい、
君津では何かないですか。
君津でももちろんあります、はい、5月になるんですけれども、はい、5月27日の、土曜日ですね、2時から、君津市文化ホールで中ホールなんですけれども、そちらで、都内でも活躍されている素晴らしい歌い手の方々と一緒にコンサートをさせていただきます。
そうですか、
はい、
じゃあぜひご来場の皆さんにも来ていただきたいですね。
そうですね、ぜひ、はい、来ていただきたいです。
ぜひおいでいただきたいと思いますざっと50人ぐらいいますので、はい、OK っていう感じですね
ありがとうございます、
は
い、
さあそして今日はピアノの藤井さんにも聞いていいのかな、はい、ようこそお越しくださいましたちょっとマイクに近づいていただいていいですか、はい、
ピアノの藤井です、
はい、藤井さんは柴野さんと長いお付き合いなんですか。
そうなんです、大学で同じ勤務をしております、
どこで教えてらっしゃる。
東京音楽大学で、はい、講師をしております。
そうですか、はい、柴野さんとのコンビはいかがですか。
はい、とても豊かな声にいつも支えられ、私のピアノも楽しいです。
そうですか、藤井さん自身も何かさっきぐっと乗ってくださって弾いてくださってるなと思ったんですが。
はいはい
わかりました。じゃあこの後もしっかりと乗っていただき、はい、演奏していただきたいと思います。柴野さん、2曲目は何を演奏して、歌ってくださいますか。
はい、NHK のドラマになります、はい、ドラマでした坂の上の雲の主題歌でありますスタンドアローンという曲を歌わせていただきます。
はい、この曲も素敵ですよね、
はい、
さあそれでは拍手をいただいてご案内をさせていただきましょう。柴野美智香さん、そしてピアノは藤井真理さんでした。ありがとうございました。なんか素敵なお花も届いてますよ。はい、今日の美智香さんにぴったりの素敵なお花もね届いているようです、はい、何かプレゼントもまだあるようですので、あとしっかりいただいてみてください12月には大倉のロビーコンサートでも好評だった柴野さん、この後、5月の27日には君津市民文化ホール中ホールで山本浩平さん、そして、第2部は、柴野さんをはじめ地元で活躍をしていらっしゃる声楽家の皆さんが登場する、音楽家の皆さんが登場するコンサートだそうです。ぜひおいでいただきたいと思います。 ね、地元での年始め、歌い始め、どうでしたか？
はい、とっても嬉しいです。私自身これが今年の年歌い始めだったので。
そうですか。
すごく、はい、嬉しい気持
ちで。今年いいことあるかもしれません。
そうですね、はい、
じゃあ柴田さんにも藤井さんにもいいことがありますように。おいでいただいた皆さんにもたくさんの幸せが訪れることを願いながら、今日のこのライブを終了したいと思います。ありがとうございました。拍手をお送りください。後で皆さんで一緒に写真撮りましょうね。はい、番組は30分までやっていますが、この後はですね、ここが聞きたい防災虎の巻をお届けしたいと思います。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
本日は君津市の、方においでいただいておりまして、ちょっと待ってくださいね。君津防災虎の巻久次郎さん、新年1回目の放送です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、新年おめでとうございます。虎の巻久次郎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。拍手来ましたね。よかった。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
令和5年新しい年が明けました。昨年も全国各地で自然災害によって多くの尊い命が奪われる痛ましい災害も起きましたね。
そうでしたね。全国各地で台風などの災害によって多くの被害が出ております。年末にも広い地域で雪による災害が発生しました。君津市では昨年1月6日、新年早々ですけれども、積雪を記録する雪が降り、大雪警報が発表されました。夜にかけて雪が降り続き、帰宅時には道路に雪が積もって、翌朝には降り積もった雪が凍りましたので、自動車の運転に非常に気を使った記憶がございます。
はい、木更津でも雪が積もりましたものね。あれからもう1年になるんですね。
そうなんです、1年なんです。
うん、
雪の時期はまだこれからですので、雪に対する準備対策を忘れないようにお願いをいたします。
はい、
そこで今回は昨年の災害を振り返って話をしたいと思います。
はい、令和4年は幸いにも君津市にはあまりこう大きな被害が出るような災害がなかったんですが、
はい、
久次郎さんにとってはどんな1年でした？
はい、災害ではありませんけれども、はい、自分にとっての一番はまず石村さんに再会をしまして。
どうしたのどうしたの、
はい、この放送に参加をさせていただくことになったことが一番です。
あらま、はい、
恥ずかしながら ここに参加する前まではこの放送を聞いたことというのは数えるほどしかございませんでした。
はい、
そしてこれほどの情報があったとも思いませんでした。まして、このスタジオから特殊気象情報や避難所の開設などの災害情報を緊急時にカズサイヘイムさんの放送に割り込んで放送ができるということも知りませんでした。
そうなんですね。このスタジオ君津から令和3年の3月30日の初回の放送以降、木屋浦君津で市政情報とか防災の情報をいろいろお伝えしているんですけれども、もしも災害が発生した時には放送中でも24時間いつでもこのカズサイヘイムから、放送を通じて、例えば皆さん逃げてくださいとか、こんな情報がありますよっていうのを割り込んで放送ができるんですね。こういう実証実験を千葉県内初で取り組んでおります。もし何かあった時には皆さんを守る大切な放送になりますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。
はい、このスタジオから緊急に割り込みをするような災害がなければいいんですけれども、
はい、
もしそのような災害が発生したときには改めてご協力をよろしくお願いいたします。それでは昨年1年間について振り返ります。気象庁のホームページを見ますと、令和4年は日本の平均気温が統計の開始以降最も高い値となっております。
はい、
さらに、群馬県伊勢崎市、こちらでは6月としては全国で初となる 40.2 度を観測しております。7月には東京都心で、9日連続の猛暑日が続くなど非常に暑かった記録と記憶、こちらが残っております。また台風の発生数につきましては25個で、平年並み、日本への接近数も平年並みの11個、そのうち3個が上陸をしております。
台風は平年並みだったんですね。 毎年のように、はい、今年は台風が多いっていうふうに感じていたんですが、私だけだったんですね。
いや私もそう感じておりました。
はい、
毎年、失礼しました、平年並みだったようです。台風の接近や上陸の数だけではありませんが、私にとっては非常に長い1年だったというふうに感じております。特に9月です。九州から西日本を縦断をしました台風14号は観測史上最強クラスというふうに報道されておりまして、広い地域に大きな被害をもたらしました。また台風15号も静岡県などに大きな被害が出て、特に大きな被害を受けました静岡市には君津市から災害用トイレトレーラーを初めて出動させることになりました。
そうでしたね。
はい、トイレトレーラーの災害出動は初めてで、令和4年の君津市重大ニュースにも選出をされております。
はい、全国的に大きな被害が出る災害が発生しており、災害による被害をなくすことはできませんよね。はい、でも被害を少しでも減らすために、行政はもちろんですが、皆さんも自分たちの地域は自分で、自分の身は自分で守っていくようにしたいですね。
そうですね。うん、はい、令和5年が非常、失礼しました、災害の少ない年になりますように祈っております。
今回も時間になりました。九次郎さん、ありがとうございました。どうぞ拍手をお送りください。ね、あのもともと君津の消防署にご勤務で、今はですねこちらにあの仕事先を移しまして、私たちのこういう災害の情報のことをお話しくださっています。